荒巻亮のちょっとそこまで。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。シンガーソングライター荒巻亮のちょっとそこまでのお時間でございます。ただいま、あ、違うこの番組は荒巻亮本人が車を運転いたしましてライブツアーに行くときに、いろんな出会いをするわけです。見るものとか食べるものとか人とか、あとそんなことを見てね、感じたこととかを、話していく、リアルドキュメンタリーですねの番組でございます。でですね、私ただいま日本西側ツアーという、スプリングブレスっていうね名前でツアーを回っておりますけれども、春の息吹という感じで、4月22日に大阪をスタートいたしまして、うわめっちゃカラス止まってるよ、スタートいたしまして、九州までぐるっと本州を渡り、九州からまた本州を中国地方を回って、大阪、名古屋、静岡、神奈川ということで、東京に5月20日に帰っていくというね、とんでもなく長い約1ヶ月のツアーでございます。で、昨日九州編が終わりまして、明日いよいよ本州に帰っていくということで、今日はオフ日でございます。ね、九州もすごかったんですが、まだね、前回お話ししましたラブフェスのことを全然話し足りていなくてですね、今週も、佐賀県武雄市で行われた大島啓太さん主催のラブロックフェスティバルというのについてちょっと話していこうかなと思います。ラブロックフェスティバルというのはですね、その大島啓太さんが、東北のボランティアをされた、東北大震災の、ボランティアに行った時に出会った佐賀県の方と一緒に、作り上げているフェス、ロックフェスでですね、愛し合ってる会という感じで愛をテーマに、作り上げている、まだね去年今年と2回、まだ始まったばかりのフェスなんですけれども、とってもいいロケーションで、やらせていただきまして、場所はですね、佐賀県武雄市の千町公園憩いの広場というキャンプ場だったんですけれども、千町公園というのがですね、牛乳の乳、そして人を待つの待つで坊やの坊で千町坊公園で、というところであったんですけれども、そこのキャンプ場が本当にいいところでですね、まあ、前回もお話ししましたけれども、まあ岩の断崖絶壁が見えて、で涼しくて、でも日差しはとても強くて、空気は綺麗で、芝生がもう綺麗に生えていて、もうすごくいいロケーションでしたね。ほんで近くには黒髪温泉、色の黒に髪の毛の髪で黒髪温泉っていうのがねあるんですけれども、そこら辺一帯が黒髪っていう地帯なんでしょうね。黒髪神社とかあったりするんですけれども、そんなところでやらせていただきまして、で私はトップバッターを務めさせていただいたんですけれども、もうね散財しました。 MC で九州で稼いだお金全部九州で使って帰るみたいなこと言っちゃいまして、もう本当に私は言ったからにはみたいな気合がスイッチ入ったのかな、何だったんだろう。本当に団子より花っていうのもまあ手伝ってしまったんですけど、それ以上にもうフェスとかですね、野外のなんかこうお祭りとかだと全部楽しみたいっていう欲が働いてしまうんですね。まあ完全にアドレナリンのせいですけどねもうビンビンに出てしまいまして、まあほぼほぼ行ったんじゃないですかね。 で、あのお酒もすごい久しぶりに一杯だけでしたけどね、飲んじゃった2杯か、缶梅酒含めて2杯ですね飲んだりですね。もうでも本当に全然バカ騒ぎはせずですね、その日は一日終わったんですけども、とってもとってもとっても充実した一日になりましたよ本当に。で、私の出番が、始まりが大島啓太さんの、開会宣言みたいな感じでね、ビール片手にっていう曲があるんですけど、その曲から始まりで私が歌わせていただいて、もう1時にね終わっちゃったんで、1時半過ぎにもう私の出番終わっちゃったんで、あと楽しむだけっつって、これが良くなかった、もう本当に遊ぶだけと思って遊び倒しました。シルクスクリーンやって、火をつけるキャンプの体験は事前申し込みしなかったんですけど、途中で道具を買ってですね、朝日もさえあれば私もう火つけられますくらいのほいで、でろくろはね、ろくろができなかったんよね。あとけん玉も遊んでないか。まあ、とにかく素敵なお店が九州中から集まっててですね、本当に最高でした。でご飯も美味しいしね、夜になったらファイヤーワーク、ファイヤーダンスって言えばいいですかね、の、 あのパフォーマンスも 見れたりですね、もう なんでこんな色濃いのみたいな、もっともっと九州中のアーティストを集めてでっかくしてほしいななんて思う気持ちと、知る人ぞ知るみたいなとっても貴重なフェスにしてほしいなっていう気持ちと、いろいろ入り混じった、一日でしたね。もうでね、その中ですごく印象に残ったお店っていうのがありまして、熊本のお店だったんですけど、平和の輪に笑うで和尚っていうお店があるんですけど、これがもう本当にすごく大人気のお店らしくて、まあ私はわかんないんですけど見たことないのね、大人気のお店だったんですが、これから家も建て替え、お店も新しい店舗を買い、さあこれからどんどん稼いでいくぞという時にですね、地震が起きてしまいまして、お家もお店ももう全然使えない状態になってしまったんですね。で、まあ要はダブルローンですよ、今多分多くの方が悩まれていることだと思うんですけど、ダブルローンプラスこれから住む場所の家賃とかですよね。で、今その裁判がですね、なかなか、決着がついていなくてですね、あとは銀行さんがうんというだけらしいんですけれども、なかなかそのダブルローンの、和解案の前例がないらしく、1年経っても解決しないというお話を直接伺ったんですけども、じゃあちょっとこちらに寄付とかさせていただくっていうのはどうなんですかみたいな話を聞いたら、せっかく寄付していただいたお金は全部銀行に行くしかないので受け取れないんですっていう風におっしゃっていてですね、ああなるほどなと、確かにそうだよなって、ローン組んでるってことは銀行に、お金を借りて、家を買ってお店を買ったわけなので、でやっぱすごい額だと思うので、なかなか銀行もうんとそれでいいですよっていう風に答えを出すには難しいということで、なかなか決着がつかないということでした。2件ほどですね、なんかそういう裁判に決着がついて、という、ね、前例もあるらしいんですけれども、和尚さんにか、関しては、まあ、私が今ね話を聞いた5月の段階ではまだ解決していないというお話でしたが、そういうお話をさておきですね、焼き鳥と豚をねいただいたん ですけど、豚バラと鶏と、つくねいただいたんですけどね、あのねめちゃくちゃ美味しかったです。しかも1本100円で、まあ通常の価格は分かんないんですけど、1本100円でいただいたんですけど、もうめちゃくちゃ美味しかったです。あの久しぶりにこんなに美味しいの食べたなっていうぐらい美味しかったですね。いや熊本にはレベルが高いお店があるんだなぁなんて思ってたら、その横で大分の、バーが出店しているんですが、そのまた隣にですね、同じようにまあ熊本の、恵比寿堂っていう和菓子屋さんって言えばいいのかな、その時はおまんじゅう屋さんか、おまんじゅう屋さんがあってですね、私は柏餅と芋あんお芋さつまいものあんの、あれはなんていうのまんじゅうって言えばいいのかな、まんじゅうなんかもなかじゃなくてもっとしっとりした皮の、おまんじゅうかおまんじゅうかといちご大福とお赤飯をねいただいたんですけど、柏餅のあんこってそういえば小豆かと思って、いやでもね全部美味しいんですよ、お米から何から何まで全部美味しいの。いやこんな美味しいのあるかいねというぐらいね、お赤飯美味しかったな、おまんじゅうももちろん美味しかったんですけどね。そんでその和尚さんの左隣にはですね、佐賀の魔界へのいざないかな、魔界っていうあの芋焼酎があるんですけど、私はちょっとそんなに強くないので、あの瓶をね買うには1杯300円ですごい安く出してたのにちょっと飲む勇気がなくて飲めなかったんですよ。もうじゃあ飲んだ2杯は何なのかっていうと、その大分のカクテルと大分でのお店で作ってもらったカクテルと、めっちゃ弱くしてくださいっつってあと梅酒だけちっちゃいやつ、飲んだんですけど、魔界へのいざないっていうノンアルコールのサイダー売ってたんですね。で普段は300いくらだったかな200いくらだったかなのところを100円で売ってたので、あこれはちょっとお試しと思って飲んだら、これまためちゃくちゃ美味しくてですね、あのアニメのユーリっていうね、あアイススケートのまあ、アニメーションがあると思うんですけども、それとコラボを魔界っていうのでしてるらしくて、確か漫画家さんが佐賀県の方とかで、魔界を飲むっていうシーンみたいなのがあるみたいで、コラボをねしてらっしゃるようでね、んで魔界へのいざないということでサイダー飲んだんですよ。瓶のねサイダーちっちゃめなんですけど、もうめちゃくちゃ美味しくて一気飲みなんてもったいなくてできないわけ。いや本当に美味しかったなぁ、2本買ってよかったと思ってお家に帰っても飲もうと思って、多分ホームページとかもあると思うので、魔界へのいざないっていう、サイダーとをぜひお酒弱い方はね飲んでみてほしいなぁなんて思いますが、その東北のボランティア活動の公演で大槌からも来ていまして、大槌の復興って復興福の福に幸せで復興商店街だったかな、っていうのがあるんですけど、そこに出店されているシフォンケーキ私大好きなんですけど、シフォンケーキ専門店のシフォンっていうお店の方もいらっしゃっていて、それのわかめシフォンとかあってですね、ちょっとわかめの匂いがダメな人は、結構ちゃんと入って、しっかり入っているので、ダメかもしれないんですけど、ぜひこのシフォンもね、大槌の、東北のね、岩手県大槌町の、シフォンのわかめシフォンもね、ぜひ、近くの方は、ぜひ行った人とかはね、食べてみてほしいなと思ってたら、めちゃくちゃ美味しかったです。私も本当大好きでした。個人的には紅茶シフォンが一番好きなんですけど、いやいろんなシフォンがあるなと思って、もうもちろんその、シフォン シフォンケーキ屋さんのシフォンのややこしいな、オリジナル商品なんですけど、すごい美味しかった。てかもう美味しいお店ばっかりで、もうね、何を美味しかったよって。で、だから唯一食えなかったのが、あの、水俣のホットサンドも食べたのに、広島から来ていた広島焼のお好み焼きがね、食べられなかった。なんか早く店じまいしちゃって、あの、結構お腹に溜まっちゃうから後に取っとこうとかって思ったらね、早く店じまいしちゃって食べられなかったんですけど、あれ食べたかったなぁ。いやー、でもどれもこれも美味しくて、私にはもう幸せな、一日でしたが、まずとりあえずこちらでね、一曲聴いていただきましょうか。こんな曲にしようかな。なんか最近何をかけて何をかけてないかっていうのがもうわかんない。一覧表にしないとなかなかライブでもやらないし、聴けない曲っていうのを本当はかけるべきなんですけど。でもこれを聴いていただきたいと思います。荒牧亮未来というミニアルバムから宝物。ただいまそのラブロックフェスティバル、おー隣新幹線走っておる、すげえ。今ね九州の、あすげえ、一番近いとこかな、高速と新幹線が。九州自動車道に乗って佐賀のそのラブロックフェスティバルが行われた、武雄から
およそ 2km 先、分岐を右方向、山口広島方面です。
ねえ、いいタイミングでナビ入ってきますね。佐賀県武雄市から広島に向かって、走っているところでしてね。なんかね今日黄砂がひどいんですって。唐津城ね行ってきたんですけど、そこで流れてたラジオから、あの今日は黄砂が来てますので、晴れてるけどできるだけ洗濯物は外で干さないようにっていうぐらい、もう真っ白です向こうの山が。 なんか春霞かなって思ってたんですけど、ちょっと訳が違いましたね。黄砂でした。でそのラブロックフェスの話に戻りますと、まあそんな感じでね、私がいろいろこう食べて食べて、あとねシルクスクリーンの体験もしたんですよ。シルクスクリーンってピンとこない人も多いかと思いますが、トートバッグとかね、私の T シャツとか
この先しばらく道なりです、
お持ちの方も多いかと思いますが、それをプリントのするやり方っていうのがいくつかあるらしくて、でそれのうちの1個がシルクスクリーンっていうんですね。版を作って、そこにインクを流し込んで、転写するみたいな感じかな。でそれの体験をねやってきたんですけど、あれすごい面白かった。私できることなら全部自分でやりたいっていうぐらい版だけ作ってもらって、それだけ面白かったです。全部成功したんでよかったんですけどね。ちっちゃいトートバッグ欲しいなーなんて思ってたんで、そのトートバッグをにラブとロックっていうのもあったんで、ラブとロックっていうのをまあプリントっていうか、あれはなんて言えばいいのかな、まあ印刷インクをまあ型通りに流し込んだわけです。しゃっくり出てきたで、それも色をね自分で選べるわけですね。でもよく考えてみたら結構インクを使うので、コスパはそんなに良くなさそうな感じでしたね。だからまあ値段的にもなんか大変なんだろうなみたいな。しかも2色とかやると1色を乾かして、で完全に乾いてから2色目を入れるっていう感じになるから、相当手間がかかるわけですよね。だからまあそういう値段になるのかななんて思いましたけれども、いやでも本当にいい体験させてもらってますね。楽しいですね。ほんで夜になるにつれてね、バンドが入ったりしたんですけど、最後の最後のね本編の、ケイタさんの前、後かの、パフォーマンスに、その火を使ったパフォーマンスダンスを披露してくれる楽園っていう、ユニットがある、ダンスユニットかながあるんですけど、福岡の人たちらしくって、でそこのね一人の女性がね、なんて言ってたっけな、ローを紐にコーティングして、編み込む、そういう紐があるらしいんですけど、それを使って編んだアクセサリーを売っていて、もう買っちゃいました私。現物は多分左腕にシルバーアクセと一緒についてると思うので、よかったら見てください。切れてなければついてます。切れたら福岡に送って作り直してもらおうかななんて思うぐらいすごい気に入ったやつがあって、よかったら見てみてやってください。でそういう楽園のその炎のパフォーマンスをね結構間近で見ることができたんですよね。だからもうなんかすごい感動しちゃって、でそのアンコールで大島啓太さんのアンコールかな、大島啓太さんの本編の最後のアンコール、じゃあ楽園の後の、みんなでやりましょうっていうところでフィナーレね、でそのパフォーマンスの一人がですね、火をその棒なんで槍みたいなランスみたいな感じに、両サイドに火をつけたやつを2本使って、4本か全部で、すごいその人とその棒の間に私を入れてくれたわけですよね。めちゃくちゃ熱いんですよあれ。すごい感動して大興奮でした本当に。すごいサービスしてもらっちゃいました、イエーイいやーすごかったなー本当に。超危ないですけどね本当ね。女性の体もいい体してたしなーつって、そこがいいみたいな感じですけど いやー、それを入場無料でやっちゃうんだからすごいなーなんて思って、私もやっぱなんかフェスもう一回企画したいですね。子供も楽しめる、家族で楽しめるハマロックっていうのやってたんですけどね。まあなんか協力してくれる人が現れたらやりたいなと思います。いやー、でも本当になんか九州をね、まあ、今回は宮崎県だけ回れなかったんですけど、まあ、最後もねライブハウスじゃなくてフェスだったので正確にはちょっと違うのかななんて思ったりもしますが、本当に毎回毎回濃くてですね、すごくいい夜ばかりでした、いい日ばかりでした。でオフ日もずっと観光してるしねだってラブロックフェスで一日中はしゃいだ翌日も朝から登山ですよ。鎖場があるんだよとか言って車である程度まで登って、そこから登山して頂上まで行くんだけど、途中鎖場があるんだよみたいな話して、まあそれは行きますみたいな。朝7時半起きいやー楽しかったなー。その話は次回に持ち越したいと思いますが、その前に一曲聴いていただきましょう。そういえばこの曲かけてなかったなと思った。かけたかな？どうやったかな？聴いていただきたいと思います。荒牧亮、ダークサイド2より、ミステイクス。私この CD ではギターでは参加していないんですけど、この曲のリフに関しては自分で考えたって言っていいのかな、いいのかな言っていいのかな。
およそ 2km 先、分岐を道なり方向、小倉東、広島方面です。
おいえ、そろそろ本州が間近なのかな。を考えたりとかして、そういうのをなんかこう世界をバーッと広げてくれる人がいるっていうのはすごい幸せなことですね。もっともっとバンドサウンドでみんなのところに行きたいなと思うんですけれども、やっぱり全国各地でワンマンライブが、50人単位でできるようになってやっとって感じかな。いやー悔しいもんです。もうちょっと頑張りたいですね。ということで、ただいま、佐賀県武雄市から広島に向けて、九州自動車道を爆走中でございますが、 全350キロ中残り。
まもなく分岐を道なり方向小倉東広島方面です。
小倉東、残りが220キロとなりました。まだねちょっと薄暗い程度なんですけれども、
およそ3キロメートル先分岐を道なり方向です。
あ、もうナビに新文字インターチェンジの文字が見えてきたということはもう本州まですぐですね。文字って北九州のもう一番端っこ、一番本州に近いところですよね。その関門海峡という橋がありますけれども、それは下関の関とこの文字っていうところの門ですねっていう文字を2つ合わせて関門っていう。
およそ1キロメートル先分岐を道なり方向、
山口広島方面です。ねえ、あーなんか寂しい九州の夜が、九州が本当に濃かったので、みんな暖かくて、いや本当に最高の九州編になりました。また次回も、最高だったを更新できるように、素敵なツアーにしたいなと思います。
およそ 1km 先分岐を道なり方向山口広島方面で、
無事故でね健康に回れるように、頑張りますし、なんか皆さんの近くにね行くことやがあればぜひライブに遊びに来てほしいななんて思っております。ではエンディングに参りたいと思います。シンガーソングライター荒牧亮の情報は全てホームページでゲットできます。 http://www.lioaramaki.com 亮荒牧 .com です。そしてぜひ、ちょっと車線変更しなきゃよかったな荒牧亮でも検索してみてください。荒牧亮のあらは草冠のあら、牧場の牧、カタカナで亮です。荒ぶる牧場と覚えていただければ簡単かなと思います。よろしくお願いします。そしてこの番組へのご意見ご感想はメールにてお待ちしております。どしどし送ってくださいね。ラジオアットマークりょうあらまき .com RADIO アットマークりょうあらまき .com です。皆様のお近くの、素敵な景色の情報とか、あと美味しい食べ物こういうのありますよ情報などなどお待ちしておりますので、どの地域でも大丈夫です。自分が住んでいる地域とかだと一番いいかな。なんか面白い情報があったら送ってくださいね。感想も全然お待ちしてますからね。よろしくお願いします。それでは215キロぐらいかな、の道のりを、ドライブしたいと思います。じゃあちょっとそこまで行ってきます。荒牧亮でした。またねー。